ゴールデンボールクラッシュ飯塚克美です。アコースティックソロライブやります。2013年5月26日日曜日、場所は初代アジアンカフェレッドドラゴン、多数ゲスト割り、詳しくはゴールデンボールクラッシュホームページまで。お待ちしております。
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、はい、始めました、はい、ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ主催の中澤です。
イエーイ。
はい、そして
メンバーの森律子です。
イエーイ。はい、そして
千葉彩乃です。
イエーイ。一ノ瀬一太です。
イエーイ。
ね、はい、ラジカフェ4参演、4月に行われました、はい、本当に見に来てくれた皆様ありがとうございました。
ありがとうございました、
ね、参演ということで、はい、とても面白かった公演だったかな、うん、やっぱ参演面白いね。やっぱ同じ作品またこだわって作れるからさ。
そうだね、う
ん、でお客さんもさ、ね、すごい喜んでくれて、
はい、
はい
はい、
そういうわけで番組にですねメールを来ております、はい、ラジオネーム、はい、錦糸町は地元ことシックボーイさんですね。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
GBC の皆さん、ラジカフェ4再演お疲れ様でした。
ありがとうございます。
所沢と吉祥寺両方見させてもらいましたが、
うん、嬉しいですね。
吉祥寺バージョンはより仕上がってるといった印象でした。
お、
場所の違いなのか、キャストの違いなのか、うん、お酒が入っていたせいなのか、
うん、
素人の僕には分かりませんが、うん、もう一度見たいと思った作品だったので、うん、その願いが叶って嬉しかったです。かっこ目を閉じてラジオリスナーになったつもりで楽しみました。さて本題、今日は中澤さんに質問があります。初台のお店で公演されたラジカフェでは、うん、公開生放送の設定だっただけに、うん、観覧者との絡みがあったかと思います、
はいはい、
作品ごとに誰が主催しているラジオ番組なのかなどの細かい設定に違いはあると思いますが、あの臨場感や一体感はすごかったです、うん、それに対して、うん、ラジカフェ3と4では舞台と客席の、境目がはっきりしていた印象です、うんうん、どちらのパターンも違った楽しみ方があるので好きなのですが、うん、また観覧車と絡むようなラジカフェを公演する構想はあったりしますか。
お、
では次回公演の千葉さんショータイムを楽しみにしています。
あれ来てくれるのかな、
ということですね、
はい、
はい、ありがとうございますね。
ありがとうございます、
まあ、もちろん、ラジカフェ1
ワンね、
一番最初、はい、あれは最初もっとねお客さんと絡むような、
うん、その場でね、お題集めたりとかして、うん、
まあでもなんか自分的にもねちょっと原点に戻りたいなって気持ちもあるので、
う
ん、はい、次のラジカフェ5では絡みを入れて、もっとお笑いを入れ、そしてやってきたね、いい話というか音楽というか、はい、それをこういい感じにミックスしてやりたいなと思っています。
あ、なるほどね、
はい、
いろいろ通ってまた原点に戻ると。
そうなんですよ。
あ、いいこと言ったんじゃないのこれ。
あれ、まあ、まとめた。
今すげえいいこと言った。
まとめたよね、
うん、ねえ、りっちゃんに全部言われちゃったよね。
ごめんごめんごめんごめん。
なのでシックボーイさん、はい、楽しみにしてください。これラジカフェ5もね、はい、ちょっと早急に決めるから、うん、今ちょっとごめん、俺ちょっとゴールデンウィーク休み。はい、
そうね、
ちょっとね、
ちょっとい
ろいろね、
ちょっとね、外部公演いろいろ決めてから、
ね、
決めますので楽しみにしていてください。
はい、
ということで、今日のラインナップなんですが、
はい、
なんと、
はい、
なんとですね、今回のゲストなんですが、
はい、
第35代スーパーバンナム級王者プロボクサーの、
はい、
セリエ正明さんが来てくれます。
いやい、
マジで。え、待って、なんでみんな知ってんの。なんでみんな知ってんの。
ありがとうございます。
ね、ゴールデンボールクラッシュが、はい、そのプロボクサーとお知り合いなのかというのは、
はい、
一ノ瀬さん、映像の一ノ瀬さんのね、お知り合いなんだよね。
そうなんですよ、
うんうん、
毎回試合を見に行って、うんうん、いつもうちの舞台の公演の被るんですけど、今回はラジカフェ4を見てもらえたので、
うん、吉祥寺ね、
はい、
はいはい、
ぜひ、感想とかを聞いてみたいなと思って今日呼びました。
ありがとうございます。
はい、
なのでちょっといろいろね、
うん、
同じ戦う男として
ダメだろ、一緒にしたらブヨブヨだろ、ヒロは
思いますので、
は
い、そんなことないよ。
失礼しました。
皮がたるんでるだけだ、
ね、はい、あれ
楽しみにしててください。
はい、
であとは、ゴールデンラジオ劇場もありますので、はい、30分近くお楽しみください。はい、ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、ここで曲をお送りします。メンバー飯塚克美がボーカルをするバンドグラストーン、5月18日土曜日吉祥寺シャッフルでライブを行います。お楽しみに。飯塚克美でゴールデンスター。
こんな夜更けは金色の星を並べ替えて新しい星座を作って夜空に浮かべた。こんな星空だからこのまま君を迎えに行くよ。金色の星の下君の家へと急いだ。照れくさくなるような気持ちをあの星座に例えて浮かべた。僕を指さしながら逃げ出した。野良猫を追いかけたままで君に送ったシナリオは星降る夜の光の中でできれば手をつないでこのまま踊り明かすストーリー。
飯塚克実でゴールデンスターをお届けしました。はい、ではここでゲストコーナーでーす。
イエーイ。
はい、第35代日本スーパーバンタム級王者セリエ正明さんです。
どうも、はじめましてセリエです。
はい、どうも、
いらっしゃいませ、
こんにちは、
ようこそ、この DJ ブースという名のリングへ、ね、
言いたいだけなの。
ありがとうございます。
はい、
ね、このセリエ君のね、まず、はい、プロフィール、
はい、
ね、紹介したいと思います。セリエ正明、第35代日本スーパーバンタム級王者、バンリュージム、ボクシングジム所属ですね。で、なんと27戦23勝10 KO 4敗、現在のランキング、日本ランキング第3位です。
イエーイ。
いや、どうも本当ありがとうございます。
すごい。
いや、あのね、セリエさん、
はい、
すごいラジカフェ実は見てくれてるんですよ。前回の吉祥寺やったラジカフェ4、3年も見に来てくれて、
はい、
どうでした？
いやー、もうあの昔から友達とよくラジカフェは見に行かせてもらってるんですけれども、なんかこう、徐々にというか、格段とレベルアップしてるのが分かって、自分も毎回楽しみにしてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あのね、あの番組のオープニングもあったけれども、はい、あの一ノ瀬さんが言った通り、あの試合見に行けないんですよ。
そうですね。
だってセリエさん絶対被せてるんです
よ。いや、被せてはないですね。被っちゃうんですね。
ね、
そう、行きたくて。
ね、次はね、次こそは。
はい、なわけで、まあ、ゴールデンボールクラッシュ、もう大ファンってことですよね。
はい、もう大ファン。
ちょっと待って、
あの 押されるとあれなんですけど大ファンですね。
はい、
まあね、あの今回、
はい、
あのせっかくプロボクサーの方が、
はい、
お越しいただいてますので、うん、ちょっといろいろ僕から質問をしたいなと思ってるんですけれども、はい、まず、はい、セリアさんがボクサーになろうとしたきっかけって何なんですか？
はい、きっかけは友達の誘いですね。友達があのボクシングジムにあの一緒に足を運んで、うんうん、体験入学一緒にしてくれっていうので、うんうん、自分もボクシングには全然興味というか、うんうん、なかったんですけれども、うんうん、行ってやってみて、うん、で一緒に友達と入ってみたら、うん、僕の方が興味湧いちゃって僕の方がもうどんどん熱が上がっちゃってっていう感じで、うん、ボクシング始めました。
え、そのお友達は
もう一緒にやってますね。
あ、今やってるんだ。
今やってます。
はい、すごい、はい、それいくつぐらいの話ですか？
19とか。
じゃあもうどれぐらいもやってる？
もう10年やってますね。
おー、すごい。
すごいね。え、1日どれくらいトレーニングしてますか？
まあ、そうですね、朝起きてまずロードワーク、ロードワークが始まって、うん、あとはまあ夕方なりあるいは夜なりに、うん、あのボクシングジムでトレーニング、大体3時間前後ぐらいっていう形ですね。
なるほど。
すごい。
やっぱ俺ボクサーの方ってね、うんうん、まあプロスポーツ選手っていうのは、うんうん、メンタル面ってかすごい強い、それがないと、うん、なんだろう勝てないというか、うん、上に上がれない気がするんですよ、うんうんうんうん、このセリエさんがなんかこうメンタル面で気使ってることってあります？
やっぱり試合近くなると、うん、どうしても減量が入っちゃうんで、減量が、
まあ、そうですよね、まあ、俺も本番前よく減量するんだけれども
見たことないけどそういう挟まない、ちょっと今話聞きたいから
そうね
セリエさんの話聞きたいから、はい、
どうしてもやっぱ減量が入って、うん、その時にやっぱ食事制限なりのことが入ってきちゃうんで、うん、そっちに気を取られちゃわないように、うん、やっぱしてますね。やっぱそっちの方がちょっと深刻にどんどんなってくるんで、うん、やっぱ体重がやっぱ 10g 100g でやっぱオーバーになっちゃう世界なんで、うん、そこを削るのにやっぱ意識を持ってきすぎるとやっぱトレーニングの方に集中ができなくなっちゃう、うん、汗のことばっか気にして練習してたら全然こう自分の練習に身が入らなくなるのは避けてるように努めてます。
そうだよね。だってでもほらトレーニングしてれば筋肉はついちゃうし、はい、重くなるじゃないですか普通、
まあ、筋肉の方がね、
普通俺とかジム行けば重くなるじゃん、
うんうん、まあまあまあね、うん、筋肉はね、
それを落とさなきゃいけないと俺すげえ大変だと思うんですよね。
減量に関しては多分どのボクサーも本当に考えて、
うん、そうだよね、うん、
もう辛い減量やってますね。
すごい、なんか初めの一歩を読んだ以来の衝撃ですいやそういうの見てるから、ま
あまあ
まあ
ね、
うん、なるほどね。まあね、ボクシングってさ、まあ俺は芝やってるんだけど、まあ同じ俺は同じエンターテインメントだと思ってるんですよね。要はお客さんにエネルギーを与えるっていうか、まあやってることは違うけれどもなんかセリエさんがこだわってなんかこうエンタメ的なものあります？なんか試合の時になんかそういうなんていうのかな、お客様に何を与えることを こだわってることがあれば、
あ、どうしても最初の頃はやっぱお客さんに喜んでほしい、見てほしい、
うんうん、
自分の演技をっていうかこう自分の戦い方を見てほしいっていう、ただそれだけでこうリングに上がってきたんですけれども、今はやっぱこう応援してくれるお客さんが増えてきてくれて、やっぱそれと一緒に夢を追いかけていきたいっていうのはありますね。やっぱ応援してくれるお客さんは自分のことをやっぱ上上って言って、願ってくれてるし、それに自分も応えて一緒に夢追いかけていきたいっていうのは心に決めてます。
すごい、でもなんかすごい、そっか、いろんなもの背負ってるんだなと思って。
もう勝ちにこだわるって
こと、勝ちにこだわりますね。
もちろん常にボクシングだったら勝たなきゃいけないわけなんだけど、ね、それでもやっぱね、一生懸命こうプレーすることだけがいいじゃなくて、やっぱりそれでなおかつ勝つっていうのがね、
その戦い方もやっぱり、試合に勝つ戦い方と自分のやりたい戦い方っていうのがなかなかやっぱ多分ボクシングの世界だけじゃなくて他の世界でもあるとは思うんですけれども、どうしてもそれをやっぱ自分のやりたいボクシングに近づけて勝ちたいっていうのがあるんで、そこがやっぱ課題というか、そこは自分の夢でもあります。
いやでもそれはなんかよくわかるかな、
うんうんうん、
ある。いや何おかしい、
わかる。いやでもわかるよね、
わかるわかる、人の理想があって
わかる、
そう、でも勝ち方はあるっていう、
お客さんが求めてるものとか、
そう、
その世間が求めてる今の流行、例えば、まあ、演劇とかだったらとか、でも自分がやりたいこととの差となんかね、うん、そういうのがあるからね、求められてる自分
で、ね、やっぱ自分もの作るときはやっぱまず最初そこと戦うし、うん、自分は例えばお客さんを泣かせたいんだけど、周りはいやお前泣かさ笑わせろよとか言われたりとか、うん、まさにそれでいろいろ考えて、でも頭使いますよね
使いますね、頭使います、
頭使うよね
ボ
クサーは。いやでもやっぱりこのご時世 いいね、もうなんか夢とかさ、
うんね、
やっぱり言えないじゃん今。
そうだね、なかなか
ね、いや素晴らしいなと、はい、千葉さんもこうねマイクを独り占めしちゃうぐらい興奮したからね。
前
のめ
り、前のめり、私をどかし。
なんか入場時とかって結構セリアさん真面目に出てくるタイプ、それともなんかパフォーマンスして出てくる感
じ？そうですね、まあ、パフォーマンスっていう意識はないんですけども、うん、自分の集中力を高めるためのうん、そうですね、儀式、まあ、パフォーマンスに今なってる形にはなってますね。
今後あの入場にベリーダンスとか
わーやらないですね。
どういうこと、
いやほらちょっと前に流行ったさ、ほら須藤元気さんとかさ、うん、入場パフォーマンスとか、うん、ああいうのも 俺は大事だと思うんですよね。お客さんを沸かせるっていう、うん、でも逆にね、あの、うん、ジャイアント馬場さんとかみたいに王道で出てくるみたいな、
花道
ごめんでもなんか今後ね、俺もすごいあのセリエさんのボクシング見に行きますし、うん、ちょっと楽しませていただきたいなと思っております。はい、そういうわけで、リスナーの、皆様に何かメッセージありましたら、はい、お願いします。
そうですね、このラジオ聞いてくれてる方、見たことない、うん、自分のこと見たことない人もいると思うんですけれども、うん、自分の試合は間違いないと思うんで、ぜひ後楽園ホールに見てくれれば、間違いない試合見せますんで。
おーい、
かっこいい、
かっこいいですね。
すごい、
はい、あとセリアさんブログもやってるんですよね。
そうですね、はい、よそりブログ言われるとちょっと恥ずかしい
こちらもぜひよろしくお願いします。
はい
はい、ということで、今回のゲスト、はい、プロボクサーのセリエ正明さんでした。
どうもありがとうございます。
ゴールデンラジオ劇場リンゴ売りの青年、声の出演国光、中澤博之、ナタリー、森律子、青年飯塚克美、ナレーションは千葉絵のでお送りいたします。午前0時を過ぎる頃、20歳の国光は駅のロータリーに座っていた。ある人を待っていた。ダンボールを抱えた青年が国光に声をかけた。
ねえねえ、お兄さん、お兄さんたら。
国光は呼びかけに無視をした。お兄さんと呼びかけられて得をしたことなんて一度もないからだ。関わらない方がいい。
かっこいいお兄さんに見せたいものがあるんですけど、いいですか？
かっこいい？
かっこいいですよ。遠目でも分かりましたもん。
そんなことないでしょう。
これなんですけど。
青年は段ボール箱を開けた。
じゃーん、
リンゴ？
赤くて綺麗でしょ？
そうだね。
僕ね、すぐそこで八百屋をやってるんですけど、お店を閉めた後にこうして売り歩いてるんです。
すごいね。
果物を食べる機会って少ないと思うんですよね。だからこうして路上販売をして食べてもらおうと思ってるんです。
えらいね。
国光は褒めてくれたことだし、リンゴを買ってあげようと思った。
最近リンゴ食べてないし、ください。リンゴ。
ありがとうございます。
その段ボールの中には何個ぐらい残ってるのかな。
そうですね、ひーふーみー、全部で15個残ってますね。
だったら
いっそのこと15個いっちゃいましょうかね、お兄さんね。
ちょっと待ってよ。
かっこいいお兄さんだったらかっこよくリンゴを買うと思うんですよね。
いや多いでしょう、15個って。俺一人暮らしだよ。
かっこいいから平気ですって。
ちなみに15個っていくらなの？
さっきまで1個300円で売ってたんですけど、お兄さんかっこいいから1個200円でいいです。
全部で3000円なの？リンゴなんて普段買わないから相場はわからないけど高いと思うんだよな。
そんなことないですって。このリンゴ関東に出回らない新種なんですよ。
でも売り残りなんだよね。
違いますよ、お兄さんに買ってもらうために残しておいたんですよ。
いやそれは言い過ぎでしょう。リンゴの品種を教えてよ。
なんだっけ ネットお取り寄せ第6位になったんですけど、普通のとは違います。
国光はリンゴ売りの青年に対して疑いの心を持ち始めた。
八百屋さん、もし僕がリンゴを買うとしたら1個100円ですかね。
そんな無茶苦茶な。
いやだってそうでしょ、こんな夜遅くに無理やり販売しようとしてさらに15個全部なんて無茶な要望を言うんですもん。
1個100円で売ってしまったら3000円のマイナスになります。
1個300円なんてぼったくりでしょう。
国光は何としてもリンゴを買わないように仕向けていく。しかしリンゴ売りの青年も負けてはいない。
わかりました、リンゴを食べてから値段を決めてください。どうぞ。
このリンゴは
代金はいりません。1個お兄さんにプレゼントします。本当にうまいリンゴですから。
国光はそこまでしてくれる青年に申し訳ない気持ちでいた。全部とはいかないが2個ほど元値の300円で買おうと思った。そしてリンゴを一口頬張った。
どうですか。
普通。
え、嘘でしょ。
食べてみます。どうぞ。
すいません、では一口いただきます。
どうです、至って普通でしょ。
さっぱりした風味ですね。
どこにでもある味でしょう。これを普通と呼ぶんですよ。
国光はいつしかリンゴを買う気が失せていた。そこに一人の女性が近づいてきた。
あれ、もしかして国光くんじゃない。
ナタリー。あ、どうも。
なんでここにいるの。国光くんの最寄り駅って確か3つ前だよね。
いや、ちょっとこの駅に用事があって。
そうなんだ。あ、どうも、こんばんは。
こんばんは。今宵の満月にも負けないぐらい眩しいですね。
あら、そんなことないですよ。
ちょっとやめてくださいよ。
国光くんのお友達？
そうなんですよ、ついさっき仲良くなりまして。
おい、
お友達なんでしょ。大きな声で怒鳴らなくてもいいじゃない。
ねえ、そうですよね。
ナタリー、聞いてよ。こいつ、いやこの人、俺にリンゴを売りつけようとしてるんですよ。
私リンゴ好き。
それでね、いっぺんに15個も売ろうとしてるんだよ。
いいなあ、いいなあ、いっぱい食べられるね。
ん？1個300円のリンゴを200円で売りつけようとするやつなんですよ。
安い。
ナタリー、ねえナタリー、このリンゴ食べてみてよ。
え、いいの？
まあどこにでもある味でしょ。
おいしい。こんなにおいしいリンゴ食べたことない。
リンゴ売りの青年の猛チャージが始まる。
リンゴ全部買ってほしいとお兄さんに声かけたんですけど。
国光くん、買ってあげなよ。
ナタリー、15個もだよ。
八百屋さんのためにも買ってあげなよ。
リンゴ、お願いしやす。
買わないって。
ひどい。
ひどくないよ、欲しくないからいらないって言ってるんだよ。
リンゴ、お願いしやす。
買わないから。
国光くんって、もしかしてさ。
俺、ケチじゃないよ。ナタリーちゃん、そんな風に思ってたの。
しりとりしましょうか。
しりとり、懐かしい。
やらないよ。なんなの急にしりとりって。ナタリーちゃん、俺は決してそんな小さい男ではないんだよ。
じゃあ私から。
聞いてる。
しりとりのり。はい、国光くんの番だよ。
え、じゃあリンゴのご
ございます。
なんだよそれ。
リンゴございます。
買っちゃえ買っちゃえ。
ナタリーちゃん、分かったよ。俺こんなにリンゴが食えないからさ、よかったら半分いる？
え、いいの？
いいですとも。
八百屋さんの続きからでしょ。ございますのすからね。素敵な国光。
つですよ。
罪な男？
かっこいいですね。心遣いのあるお人。
褒めすぎじゃないの？ねえ。
特別な男。
これ全部ください。リンゴ。
ありがとうございます。
ナタリーちゃん、あのさ、今日なんだけどさ、 これから一緒に。
あーごめん無理なんだ。
そうそうなんだ。でもこの辺りで飲もうと思うんだけど。
無理だって。
お会計が4500円になります。
え、なんで1個300円計算してますよね。
いいじゃないの、早く払いなよ。
国光は渋々4500円支払った。
ではこちら半分に分けましたのでどうぞ。
重い、持てない。
そっかそっか、持てないよね。しょうがないな、俺がナタリーちゃんの家までこのリンゴをね。
マジ無理。
え？
マジで無理だから。
美味しいリンゴだよ。
だったらいらない、返す。
ナタリーちゃん、
あのさ、この際言うけどナタリーって呼ぶのやめてくれる？私の名字が成田だからってあんたしか呼んでないんだけど。私知ってるんだからね。
何を？
私のこと駅で待ち伏せしてるの。
ナタリーは足早に去っていった。そそくさと帰ろうとしている青年を国光は呼び止めた。
うん、さっきのしりとりの続きでもやりましょうかね。
いや、僕そろそろ帰らないと。
そんなこと言わずに、これ全部ください。リンゴの5からですよ。
わかりました、言いますね。ご苦労さん。
イエーイ、運がついた、あんたの負け、俺優勝。ねえ帰らないでよ、俺としりとりしようよ。
ゴールデンラジオ劇場リンゴ売りの青年、声の出演国光、中澤博之、ナタリー、森律子、青年飯塚克美、ナレーション千葉綾乃、脚本は一ノ瀬一太でお送りいたしました。
はい、エンディングの時間が来てしまいました。
はい、
ということで、かっちゃん、はい、告知をお願いします。
いいですか、告知。はい、5月、ライブ2本あるんですけど、はい、まず1本目、僕が所属しているバンド、うん、グラストーン、はい、吉祥寺シャッフルで、はい、5月18日土曜日に、ライブをやります。
はい、
もう1本、はい、こちらなんですけど、僕が企画する、はい、ソロアコースティックライブ、
うんうん、
こちらが5月26日の日曜日に、初台のレッドドラゴンでやります。はい、ぜひ皆様お待ちしております。
ね、ゴールデンボールクラッシュのトップページも、はい、今のグラストーンのバースデーがね、動画で流れてるので、うん、ぜひ、飯塚の歌声が聞きたい人、
はい、
ぜひ2つとも見に行ってあげてください。
よろしくお願いします。
はい、はい、そしてメンバーの千葉さん、
はいはい、
お願いします。
はい、私はですね、
はい、
無謀にも一人芝居をやらせていただきたいと思います。一人芝居かける現代ピアノ曲、
はい、
森の奥というタイトルでやらせていただきます。はい、2013年5月19日カッチャンライブの次の日だね。
あーすごいね、目白押しですね。
連続しちゃうね、申し訳ないね。はい、場所はですね、
はい、
八王子市南大沢文化会館交流ホール、
はい、すごいですね。京王線、
京王線、京王相模原線の終点の2個手前です。
そうなんです、はい、冬都内では天気なんだけど、そこでは雪が降っているとかそういう感じだ
った。山は越えた感じね、は
い、まあ気温が3度は違うよね、
はい、ちょっと小旅行みたいな感じで、ね、いいんではない
か。あ、でそのね、駅の近くにアウトレットモールがあるので、
はい、
で開演時間が夜の7時半なので、
はい、
しかも日曜日だし。
そうだね、
まあ来れる人来てください。アウトレットモールで遊んだ後に気が向いたら来てください。
はい、
でですね、私ご丁寧にですね、はい、チケット予約フォームというのを自分で作りました。
はいはいはい、
でそれのアドレスをそのうちブログかホームページに、ゴールデンのホームページになぜかアップしとこうかなみたいな感じがしますので、ぜひそれを経由して気分が乗ったら来てください。よろしくお願いします。
はい、はい、スーパーヘビー級王者の千葉さんでした。はい、というわけでゴールデンボールクラッシュから、7月7日、
うん、
まあ、そのスーパーヘビー級王者の千葉さん大好きベリーダンスも大好きという、ショーを僕作ります。
イエーイ。
要は千葉さんをメインとした、
ありがとう。
歌ありダンスあり、そしてゴールデンの、ね、ラジカフェでも、舞台版でも、おなじみのベリーゴーボーさん、
はい、
この二軸のショーを作りたいなと思
います。場所は決まってるんですか？
アジアンカフェレッドドラゴンになります。
ガチャン の5月のマスライブと一緒の場所ですね。です、
はいはい、
また食べながら、
そう、
飲みながらやっつけてください、
は
い、
で詳細はですね5月、はい、下旬までには決めて、うん、オフィシャルホームページウェブサイトでアップしたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、どうだったリスコ今日、
ね
ね、ゲストのセリエさん、
うんうん、
面白かったね。
面白かったでしょ。
話面白かったし、うん、なんか新鮮だったし、うん、かっこよかった。
刺激もらった。
刺激もらった、
男前だしね。
男前だし素敵ですね。
もうねリスコの目が違うんだ
よ。だって、うん、だってね、
うん、あこういう目するんだと思って。
だってゴールデンのメンバーね、
まあね、
でもセリエさん結婚なさってるって。
そうですね。
あそれ言っちゃうの、言っちゃうのね。
いやでもでもかっこいいじゃん逆に。
ね、あそうだね、なるほど、
背負ってんだよ、うん、俺も戦おうと思った本当に。何がおかしいの。
何を感化されたんだよ。
俺結構ねセリエさん の、うん、そのトークの後のラジオドラマかなり頑張ったよ俺。意識俺刺激受けたもん。
いや
頑張ったでしょ。
いやよくやったと思う。
で上から目線。
はい、
はい、というわけでぜひ、はい、セリエさんのね、
うん、
試合見に行ってあげてください、
うんうん、私たちも行きたいです、ね、
僕フェイスブックやってるんですけれども、
はい、
それで追いかけたりするのでフェイスブック載せたりとかブログでもセリエさんの情報アップされたら僕もさらにアップするので、
はい、
ぜひチェックしてください、
はい、
よろしくお願いします、
はい、
で次回ゲストなんですけれども、なんとその7月7日のイベントに出演してくれるベリー工房さん出演予定です。
予定
です。
オファーしてるの、ね、
今2人組なんですけれども、はい、オファーしたんですけれども1名渋ってます。
どっちだろう。1
名渋ってます。
なるほど。
もしかしたらゲスト変わるかもしれないんですが、
はいはい、
まあ、4月7日のね、うん、ショーの、ことがどんどん決まってきてるので、
そうだ、
これはあれじゃないの、セリエ君のお友達を聞くんじゃないの。
あ
えゲストで。あそういう感じじゃない。
やめてよ、まあ、今凍りついちゃった今。
ごめんごめん。
急に何放り投げて
きたの。しかも今ね本物の笑っていいとも友達聞いてないしね。まあね一ノ瀬さんも今回ね執筆頑張ってくれたということで、
はい、
次回のラジオドラマは俺が書きます、
うん、
はい、お楽しみということで、
はい、
はい、ありがとうございました、はい、番組のお相手は私ゴールデンボールクラッシュ主催の中澤と
森リスコと
一ノ瀬一太と
千葉江野と
飯塚克美
セリエマサキで
お送りしました。
はい、せーの、
バイバイ。